ゴーツ、
今日は視点が変われば。はいはいはい、皆さん元気ですか。あのね、昨日奥さんがなんか僕に質問というか、ちょっと見てと言って、ちょっと見て、私の体をちょっと見て、背中を見せたんですね。僕に背中を見せた。で、どうって言うんですよ。なんか私の背中大きくなってないって言うんですよ。で、僕は答える前に、それはどっちがいいの？どっちがいいの？どっちがいいの？と言いました。僕の意味は、まあそれは大きくなった方がいいのか、それとも小さくなった方がいいのか、ね、大きい方がいいのか、背中が大きい方が君は嬉しいのか、それとも背中が大きくない方が君は嬉しいのか、ね、そうすると奥さんは、いや私はスイミングでね、こう背中をこう強くしたいから大きい方がいいって言うんですよ。そして僕は、あ、大きくなってるよ、はい、大きくなってる、いいねと言った。でね、結局ですよ、もしね、例えば奥さんがね、こう、まあ背中が大きくなるというのは、まあなんていうかな、まあ、人によっては喜ばないでしょ。人によってはなんか、私は背中がこう大きくなった、背中にこう肉がついた、太った、それは嫌だ、まあ、そういう人もいるだろうから、そういう時は、え、いやいや全然変わってないよとかね、いや別に大きくないんじゃないって言った方が喜ぶでしょ。でも、もしね、僕がそれを、いや背中大きくなってないよって言ったら、多分奥さんは、私はスイミング行って背中大きくなってるでしょ、あなたちゃんと見てますかとか、ここをちゃんと見てくださいみたいに怒られるわけですよね。怒られたくないから、先にね、聞かないと。いや、それはどっちがあなたは嬉しいの？嬉しいんですかと僕は聞くんですよね。逆にね、まあ奥さんが痩せたいとして、で僕がね、いや背中大きくなってるよ、ね、って言ったら、いや私は大きくなってない、あなたはなんて失礼なことを言いますかみたいに怒られるわけですよね。気をつけなきゃいけない。まあ体を大きくしたい人もいるし、体を大きくしたくない人もいるんですよね。なんかこう太りたい人もいるし、太りたくない人がいるわけですよ。痩せたい人がいるし、痩せたくない人がいるわけですよ。やっぱり人によって違うんですよね、視点が。はい。で、これは結構大事なことだなと思うんですよね。視点を見るっていうことね、いろんな違う視点を見るということ。すべての人が同じことを求めてるわけじゃないでしょ、ね、でしょでしょでしょ。例えば僕みたいに月曜日嬉しい人もいるんですよ。人によっては月曜日最悪、人によっては月曜日嬉しい、ね、人によっては週末はちょっとやや疲れる、人によっては週末はもっと嬉しい、ね、人によっては夜が好き、人によっては夜は好きじゃない、人によっては、太りたい、人によっては痩せたい、いろいろあるわけですよ。お相撲さんにね、若い相撲取りに痩せたねとか言ったら、怒られると思いますよ。なんて失礼なこと、ね、俺は毎日食べて今週も1キロ太った、全然痩せてない、怒られると思う。全ての人が同じ結果を求めてるわけじゃないんです。いわゆる視点が変われば、まあその結果も変わるということ、ね、例えばですよ、僕が子供の時よく動物のドキュメンタリーを見ていた。よくありましたよね、昔は。今はちょっとテレビで動物ってのテレビっていうと、いつもなんか可愛いペットとか犬とか猫とかの話が多いですけど、僕が子供の時は 結構動物のドキュメンタリーがあって、それは野生の動物ですね、アフリカの動物ね。でライオンが鹿を追いかけて食べるみたいな、まあ、そういうシーンがいつもあるいつもね、いつもあって、ライオンが鹿の群れ、鹿が結構たくさんいるんですよね。奈良の鹿みたいにね、たくさんいて、鹿の群れにこう襲いかかる。そうすると鹿たちは逃げるんですが、やっぱり一番小さいというか子供の鹿みたいなのが逃げ遅れるんですよね。で逃げる逃げる逃げる逃げるけど、ライオンが追いつく追いつく。でそれを見て、まあ僕とかお姉さんとかね、頑張れ頑張れ頑張れ逃げろ頑張れ頑張れっていう。でもまあ最終的にはライオンが鹿を食べる。そこでお父さんとかが言うんですよね、よっしゃーみたいな、よくやったね、食べろみたいな。お父さんはライオンを応援してるんですよね。で僕たちは鹿を応援している。でまあ鹿が食べられた、ね、これはライオンにとっては食べることができた、やった、ね、鹿にとっては残念、死んだ。で逆のケースもあるんですよ。鹿が全部逃げてね、ライオンが今日は食べるものがない、ね、こういう時にライオンは残念そうですよね。でも鹿は喜んでいる。時にはなんかいろいろな理由から、まあ、病気になったり年を取ったりして、もうこれ以上鹿とか、まあ、動物を捕まえることができなくなった年を取ったライオンとかがいるんですよ、まあ、もしくは足を怪我して走れないライオンとかね。そういうライオンはいわゆる飢え死にするんですね。飢え死に、ね、腹が減って死ぬわけです。でそれを見て僕たちは喜ぶべきですか、おおやったライオンが死んだ、ね、鹿がこれで食べられることはなくなった、それともライオンはかわいそうだと思いますか。一体僕たちは何を応援して何をかわいそうだと思い、どんな結果を望むべきなんですか。この鹿とライオンを見て、ね、いわゆるそこに関係のない僕たちね。僕たちも鹿だったらもちろん鹿の味方をするでしょうね。僕たちはライオンだったらライオンの味方をするでしょう。でも人間だったらどっちの味方をしますか。そしてもしね、僕たちが鹿だとしても自分が食べられる時に仕方がない、ね、もしくはこれでライオンはお腹がいっぱいになるんだったら僕が食べられても大丈夫、そう思える鹿がいるんでしょうか。もしくは自分が獲物を取ることができなくなって、ね、足を折ったライオンになって、で、まあ、鹿を追いかけても追いかけても鹿を捕まえることができない、そこではまあ俺は食べることができないけど鹿たちは生き残ることができる、よかったな鹿たち、地球全体で考えればどっちも同じこと、そういうふうになんかブッダみたいなライオン、ブッダみたいな鹿が現れるんですか、いるんですか、いる必要がないと思いますか、どう思いますか。みんな自分のことだけを考えるべきだと思いますか、そうやって生きていくべきだと思いますか。海の中の魚たち、大きい魚は小さい魚を食べてるんですけど、食べられる魚たちはどうですか、ある意味悟ってないですか、ある意味達観してないですか、ね、達観、達人の、ポイントビューみたいな、あ、これは私は食べられるけど、まあ食べる動物の、まあ、体の中に、まあ、入って栄養となり、その魂は一つになり、これからも地球を循環していくそんなことを考える魚がいると思いますか、いるべきですか、はい、僕たち人間だからね、一体どうすればいいの、はい、でスポーツとか の僕がスポーツが嫌いな理由ね、まあ、これはスポーツが嫌いなんじゃなくて、スポーツのいわゆるコンセプトで他の物事を考える人が多すぎるからスポーツが好きじゃないんですよね。スポーツ自体が嫌いなんじゃなくて、スポーツのメタフォーで他のことを考える人が多すぎるから僕はスポーツが嫌い。それは何かというと、まあ例えばサッカーのチームがあるでしょ、僕は一つの A チーム、チーム A を応援していて、まあ、チーム A が、まあ、点が入れば、まあ、チーム B は 1点取られる、ね、だから誰かが何かを得れば他のチームはまあ失う、そして悲しむ、ね、でもそんなことはスポーツではほとんど考えないでしょ。よっしゃ勝った、よかった、ね、相手のチームは負けた、ふんふん、まあもちろん最低限のリスペクトがあるんで、まあ相手のチームにいいゲームだったとか言うけど、基本的にはまあ自分のチームに勝ってほしい、その一心で応援しますよね。自分のチームに勝ってほしい、ね、そんな、なんかライオンとシカの例で言えば、まあ食べても食べられても悲しいみたいな、まあそういう発想はもちろんないですよね。もう取る方がいい。でそういうふうにね考えて、まあ例えばハンターになる、自分がハンターになって、自分はハンターだからハンターの気持ちだけで十分だと、ね、そんな動物を殺すのはまあ殺すのは俺だ、その殺される動物のことは一切考えなくていい、まあスポーツはそんな感じだから、そういう感じで日々を生きていくと僕は危険だと思うよ。危険というかまあ人間とは一体と思ってしまうわけですよね。例えばね、銃じゃなくてナイフで動物を殺すとすれば、もうちょっとねシンパシーが出てくると思います。動物と本当に殺すか殺されるかみたいな戦いをして、やっと殺した場合その手には血がつき、血の匂いがして、で苦しそうな声をずっと聞いて、まあ自分も死ぬかもしれなかった、殺されるかもしれなかった、でも今回は俺が勝った、なんかそういう生きるか死ぬかの戦いをして勝った場合、そこには自然とね、おのずとリスペクトが生まれると思う。だけどやっぱりこうまあバーンとね、明らかにこっちの方が強いでしょ。ジープかなんかに乗ってアフリカを駆けて、で自分よりも弱い動物、まあ強くてもいいんですよ、ライオンでもいい、でも銃があればライオンなんてね、バンバンバンと何人かで、追い込んで撃って殺して、やった記念撮影をする、それはどうなの、ね、それはどうなの、ね、それはいわゆる弱い者いじめに近いんじゃないので、僕はそれは好きじゃないね。まあまあスポーツの場合堂々と戦うんで同じぐらいのレベルで戦うけど、それでもどうしてもなんか明らかに一方的な一つの自分にとっては一つだけのビクトリーみたいなのがちょっとこうまあ心配になりますね。いわゆる戦争もどっちの立場に立つかで全然変わるでしょ。相手の敵の兵士、敵ね、敵を10人殺した、これは喜ぶべきことですか、悲しむべきことですか。それが分からなくなるのが人間ですよね。分からなくなる、これは嬉しいんだ、嬉しいのか悲しいのか、立場が変われば悲しいでしょ、どう考えても。でそこでこうまあ分からなくなる、そういう戦いをずっとやってきたはずなんですよね、昔から。相手が見えるからね、剣と剣で戦ってた時代は相手の顔や声や動きは全部分かってたからね。そこで殺した場合、やっぱり殺した方と殺された方と、そこには一つのこうなんていうかな、つながりというかリスペクトがあって、悲しみがあって、喜びよりも悲しみの方が多かったと思います。虚しさというか、爆弾みたいなもの、爆弾やミサイルでやってる時はまあ見えないからね、見えないからね、まあまあまあ。この前ノーベル賞で広島長崎の原爆、そしてまあ他にもいろいろなそのまあ原爆水爆の、ずっと活動してきたグループがノーベル平和賞を取りました。でまあ爆弾を作った人たちね、まあオッペンハイマーの映画見まして、ね、そしてそれを落とした人もまあその落とす前に広島にも長崎にも行ったこともない、日本人の友達ももちろんいなかったでしょうね、いるわけがない、そういう状況でまああれだけのことをしてしまうんですよね。 もしあの時代にね、まあ誰でもいいんですよ、まあ大統領でいい、大統領の奥さんが例えば日本人だとしたらそんなことしたかな、アジア人だとしたらそんなことできたかな。そして今はどうなんですかね。今は、今でも僕たちはイデオロギーの違いや人種の違いで敵と相手のことを思うことができるんですかね。僕にはありとあらゆる生徒さんがいるから、なんか人間を敵と思って殺して喜ぶっていうことが想像できないですけどね。全ての人種、全ての人たち。まあまあ、話が長くなりましたけど、そろそろ終わりたいと思います。それではチャオチャオ、アスタレゴ、またね、またね、またね。